ただいま四式の内田長老に読んでいただきました御言葉の中の28節から30節は、岐阜加納教会の夕礼拝の時に毎回読まれます招きの言葉です。この3節の間に私という言葉が6回出てきます。繰り返し出てくる言葉には注意をと木下先生は言われました。謙遜なイエス様が6回も私と主張されている28節から30節の御言葉を学びたいと思います。イエス様がこの御言葉を言われた背景というか時代は、マタイ福音書11章12節に書いてありますが、バプテスマのヨハネが活動し始めた時から、神の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしていると記されていますように、天国を求める人々の動きが活発になっていました。またこの箇所の並行記事であるルカの福音書10章17節には、イエス様の72人の弟子たちが伝道活動を通して神の権威、神の力を見て喜んだとの記事があり、これらの状況を見られたイエス様も喜んでおられます。他方、マタイ福音書11章20節以下では、ガリラヤ地方でイエス様が数多くの奇跡を行われたにもかかわらず、コラジン、ベツサイダ、カファルナウムという町々は悔い改めませんでした。次に、この御言葉は誰を対象にして語られたのでしょうか。幼子のようなイエス様の弟子たちという人もあれば、ユダヤ人の小さき人と呼ばれる人々に対して語られたという人もいます。小さき人とは、律法の重荷に苦しむ人のことです。どちらにしても、その目的は神様をよりよく知って安らぎを得るためであります。28節、疲れた者、重荷を負う者とは誰のことでしょう。この御言葉が語られた対象である幼子のような弟子たちであり、また小さき人と呼ばれるユダヤの民衆です。イエス様のほかに天の父なる神様の御心を知る者はいませんから、天の父からすべてを任されたイエス様が、疲れた者、重荷を負う者に、あなた方を休ませてあげよう、魂に安らぎを与えようと言われました。当時のユダヤ人たちは、律法とそれに伴う伝承、言い伝えの重圧を重荷と呼んでいました。マタイ福音書23章4節でイエス様は、彼らとは律法学者やパリサイ派の人々のことですけれども、彼らは背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしないと言われました。律法の重荷に苦しむ人は、律法を守れないゆえに罪に苦しむ人であり、 またそれは神様の裁きに苦しむ人でもあります。裁きに耐えられないゆえに天国に入られないからです。疲れた者、重荷を負って苦しんでいる人は何も律法だけが重荷ではありません。ルターはそれをあらゆる試練、貧困、空腹、辛苦、辛い苦しみと言いました。人生における重い患い、トラブル、罪など、すべての人が疲れたものであり重荷を負う人です。イエス様は誰でも私のもとに来なさいと言っておられます。律法は本来神の愛の掟であり、憐れみが含まれているはずのものですが、それが人の罪のゆえに弱い者を疲れさせ苦しめる重荷、重く冷たい重荷になっているのです。そのような人たちにイエス様は休ませてあげようと言われました。休みとは何もしない怠慢のことではなく、また好き勝手に生きるわがままのことでもありません。イエス様の与えられる休息は、新しい元気や希望の出てくるような、例えば砂漠のオアシスで新鮮な泉の水を飲んで、ああ生き返ったというような、そんなリフレッシュのできる休息であり休みなのです。29節でイエス様は、私の首輝きを負いなさいと言われました。首輝きとは何でしょうか。聖書辞典には、家畜を引かせて土を掘り起こし畑を耕すときに用いるすきという農業用の道具があります。首輝きはそれを牛やロバなどの首につけて、このすきや車を引かせるために使う木製の道具であると書かれてありました。首輝きは家畜の主人が牛や馬を主人が行かせたいと考えている目的地へ進めるた歩ませるための用いる道具です。牛や馬がもし主人の考え通りの方向に進みたいという気があれば、牛にとっても首輝きは便利なものであり願わしいものとなるでしょう。イエス様も当時のユダヤの人々も首輝きを戒めや掟を意味するものとして用いていました。戒めとは過ちを犯さないように教え諭すことであり、掟とは社会において守らなければならない教えのことです。ユダヤの社会では人生の重荷を負いながら生きていくときの最も優れた手段として律法に従って生きることが求められてきました。旧約聖書で伝えられてきた律法とはそういうものです。ユダヤ人が神の民としてふさわしく生活するときに差し出された手引きであり、生活の道筋を示すもの、それが律法であり戒めであり掟であり首輝きであると言われています。しかしそれが人々を疲れさせてしまうのです。重荷になってしまうのです。使徒言行録15章10節をお読みします。それなのになぜ今あなた方は先祖も私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですか。 このように発言したのはペテロですが、ユダヤの先祖たちも使徒たちも追い切れなかったのが律法の首輝きです。イエス様は山上の説教で律法はいらないとは言われませんでした。マタイ福音書15章17節から19節、5章17節から19節をお読みします。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一画も消え去ることはない。だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教えるものは天の国で大いなるものと呼ばれる。この世に罪あるものとして生まれたからには追わねばならない首輝き、掟があります。首輝きを取り払って何事にも縛られない自由な生き方をしたいという価値観は現代の人々には魅力的に見えます。しかしそれは首輝きに気づかないふりをしているだけです。神なき自由は自由とはいえ悪魔に囚われた罪の奴隷です。人間の自由は神あってこそ確保されるというのが聖書の教えです。私たちがイエス様のもとに行って神様をよりよく知り安らぎを得たいと願うなら、私たちにとって首輝きはありがたいものです。29節、イエス様は私に学びなさいと言われます。何を学ぶのでしょうか。ある牧師さんが一人で翻訳された現代訳聖書にはこのところを、私が柔和で謙遜であることを私から学ぶことですと書いてありました。柔和とは何でしょうか。物腰の柔らかいだけの人ではありません。貧しくされた人、苦しめられた人、みすぼらしくされた人のことです。まるでイザヤ書53章の主のしもべのようです。もう1年も前のことになりますが、朝の礼拝で木下先生から山上の説教の聖書の解き明かしを伺いました。マタイ福音書5章5節、柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐの箇所です。以下はその時に書いた私のメモです。聖書では柔和な人は穏やかな人、優しいだけの人ではない、粘り強い人、したたかに生きる人のことです。また逆境にあって忍耐する人、真実に生きる人々、それはキリストのように生きる人のことです。柔和に生きることは強がって生きることより難しい。神の言葉に従って生きることこそ幸いである。柔らかな心は神の恵みを受け取ることができる。イエス様こそ柔和な人、私たちの模範であり、天の国の幸いを身をもって生きられた方、父なる神の御心に従って歩まれた方です。謙遜とは貝羽桶での誕生から十字架の死に至るまで、イエス様の生涯のそのすべてが謙遜の歩みでした。 イエス様は私のもとに来なさい、私と一緒に生活して私と一緒に働きなさい、私がどのように生きどのように働いているかをよく見なさい、私から離れずについてきなさい、そして私から柔和と謙遜を学びなさい、そうすればこの争いと災害の絶えない、また感染症の流行する世界にあって自由のうちを心穏やかに生きる生き方を学ぶことができるだろうと言われます。柔和な心と謙遜な態度で学ぶ人こそ神の恵みを受けられる人であり、イエス様の歩まれた道を見つめたどる人こそイエス様に結ばれて魂に安息が与えられるのです。30節、私の首輝は負いやすく私の荷は軽いのはどうしてでしょうか。先ほど紹介しました牧師さんの詩訳現代訳聖書には、あなた方を休ませてあげようの後に私と一緒に重荷を負いなさいという御言葉が続きます。イエス様が一緒に重荷を負ってくださるから軽いのです。またイエス様のもとに来る人は民族の区別、身分の区別、性の区別もなく皆一つとなれるからです。ガラテヤ書3章28節、そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく奴隷も自由な身分もなく男も女もありません、あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。イエス様に従うとき、不安や罪悪感、欲求不満など人を極度の緊張や焦燥感に追い立てるものから解放されます。十字架において私の罪も神の怒りも担ってくださり、死と滅びの恐怖からもイエス様は解放してくださいました。さらに重く冷たい首輝を取り除き、負いやすく軽い首輝に変えてくださいました。聖書からイエス様を手本として学ぶことができ、聖霊が助けてくださいます。だから荷は軽いのです。賛美歌の338番にこのような歌詞があります。主よ終わりまで使えまつらん、またしもべとなりて使えまつると続きます。神様のしもべとなって奉仕をしたいという内容です。教会が大切に行ってきたのは礼拝です。礼拝は英語でサービスと言います。サービスは奉仕とも言います。礼拝において私たちが行う神様への奉仕を神様が受け入れてくださるという理解ですが、もう一つの理解はイエス様が私たちに奉仕されるのです。イエス様が謙遜に柔和になって奉仕してくださるのです。私たちが神様に奉仕するのではない、イエス様が私たちに奉仕してくださる。それは神様の御言葉を聞かせてくださる、イエス様の体であるパンとその血であるブドウ酒を与えてくださる、私たちの賛美と祈りと献金をもイエス様が父なる神様に届けてくださる、取りなしてくださいます。私のもとに来なさい、一緒に礼拝しましょうとイエス様は私たちを招いてくださいます。そこに休息があるからです。そこに安らぎがあるからです。 最後にイザヤ書46章3節4節を読んで終わります。私に聞け、ヤコブの家よ、イスラエルの家の残りの者よ、共にあなたたちは生まれた時から追われ、太陽出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い出す。お祈りをします。疲れた者、重荷を負う者に、イエス様は私のもとに来なさい、休ませてあげようと招いてくださいます。私たちのすべての罪と重荷を負って、イエス様は十字架にかかってくださいました。それにより私たちの罪は許されました。またイエス様が共に重荷を負ってくださり、私たちを休ませてくださいます。感謝いたします。どうかこの主の招きに応えて、私たちが、またまだ神様を知らない方々が、神様の御元に行き、もっとよく神様を知り、信じ、従うことができますよう導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。